ゆばりクローンの皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は少し哲学的と言いますかですね、現代社会に根付く、大きな不都合の一つが何か、それはどこから来たのか、まあ、ようなことをですね、お話したいと思います。この前の参議院選挙では皆さんに随分お世話になりましたが、議席とかそういうのぐらい言ったらもちろん不十分なんですが、まあ、対象でしたね。初めて国政選挙に名乗り上げた政党が、一気に当選者も出すし、それから国民政党にもなるし、それから党員が10万人を超えるなんてのは、まあ、奇跡のようなもんでですね。これはもちろん、参政党を作り上げた方々のご努力によるんですけれども、しかし、この辺には原因があるんですね。日本社会に今根付く非常に大きな欠陥が、多くの人を参政党支持に回った一つの原因だったと思われるんですね。それが実はここに掲げました、この絵なんですよ。これは私が随分昔ですよ。今からもう40年以上昔でしょうね。イギリスの天文台長、ロンドン天文台長のブラウンっていう人だったかな、が書かれた科学の知恵というものをですね、読みまして。その頃から私原子力やってたもんですから、すごく技術に疑問を持ったんですね。まあ原子力やったきっかけは NHK に騙されて NHK が石油がなくなるというもんですから、私は NHK が本当のこと言うと思ってたんで、まさか国際石油資本の片棒を担いで石油の値段を上げるために報道してるなんてもう夢もなかったんですよ。今だったら十分わかりますけどね。それで原子力に身を投じて、まあ、物理やってましたから。それで途中でその失敗に気がついて、そろそろ失敗に気がつき出したのがまあ40をちょっと前にした頃でしょうね。これおかしいなと。それから原子力は危ないなと。社会は一体何を望んでんだろうか。そういったまあ、その頃純情だった技術者の私がですね、そういう社会的な問題点に目覚めた頃でありました。その頃この本にありましたね。で、その本の一節にこの図がありまして、まあ最初に読んだのは英語だったような気がするんですが、まあその後日本訳も出て、それでこの出版社から了解を得ましてね、そこに入っている図を使わせてくださいと、どうぞということで、これまでも何回も使っております。で、これは紅茶を鑑定する学者というもので、それでまあ著者が、今からそうですね、3、40年前に書いた著者がですね、今から100年前は学者は必ず真面目であった。学者といえば真面目であることは決まってた。これ、セイロン紅茶の、紅茶の判定をしてるんですよ。それで学者にこれは正論の紅茶ですかとか何とか言って鑑定を依頼したら、学者はいくらもらうとかそういうんじゃなくて、自分の学問的信念として常に正しいことしか言わない、つまり学者は自分の学術的信念に基づいて行動する人だということに対して、実際そうだったし社会も信頼性があった。まあこの絵を見ますとね、この学者のまあこの絵を描いた人が上手なんでしょうけど、学者が実際自分の学問に全身全霊を尽くしているってことがよく出てますね。私もこういう人になりたかったとこう思いました。後に、私がいろんな名古屋大学とかいろんなところで工学を教えるときにはね、学生にこう言ってましたね。皆さんは工学という力をつける。技術者という力をつける。何も力がなければ世の中にあんまり悪さはできないけれども、工学を学べば原子爆弾も作ることができる。悪いこといくらでもできる。しかし、その時に自分の出世と社会に悪をなすことが同時に行われた時に、君たちはぜひ社会のために尽くしてくれと。そのために勉強してるんだ。こう言いましたね。多摩美術大学で、デザインを教えてる時はですね、あなたたちのデザイン力は素晴らしいと。しかし、そのデザイン力で戦争を煽ったり、粗悪なものを高く売るというような宣伝にそのデザイン力を使わないでくれと。デザインをうまく描ける、上手に描ける人というのは、それだけ社会的な力を持っている。社会的な力を持っている人は、やっぱり自分の職業が、まあ、聖なるもの、清いもの、美しいものと考えて、それに従ってほしいと。まあ、こういうふうに、いつも講義ではお話をいたしました。しかし、現実には、このブラウンさんがお書きになっているようにですね、実は、もう20世紀に入った時には、つまり1900年代になった時には、学者は学者らしくなく、政治家も政治家らしくなく、美術家も美術家らしくなかったんですよ。職業というものに対して忠誠を尽くすという人間本来の心の美しさと というものは失われてしまいました。それは主にヨーロッパですね。なぜ、まあ中国というのは元からちょっと失われてるところがあるんですけどね。中国と中東とヨーロッパというふうな3つの文化圏を考えますと、まあ、そういうお金だったら何でもするよっていうのが一番厳しいのが中国ですね。それからヨーロッパです。ヨーロッパは昔は良かったんです。古代ヨーロッパは良かったんですけどね。キリスト教の圧迫が非常に強かったんで、圧迫というかキリスト教にはいいとこあるんですよ。しかし、カトリックはですね、免罪符なんかを出してですね、お札を買えば救われるよと、まあいうふうにだんだんなってくるんですね。これはイエス様が言われた教えとは全く違うですね。180度違うともいいでしょうね。ですからキリスト教本来ではないんですが、まあ人間がやるからそういうふうになっちゃった。それの抑圧がかなり長かったもんですから。それでルネッサンスという、あたかもなんか芸術の爆発のようなことがあって、個性の解放みたいなことがあったんですけど、実はそれを通じて出てきたのがですね、18世紀、19世紀に出てきたのが、実は個人主義の儲け主義という形で出てきたということですね。まあ日本もそれで、19世紀に、西洋の波をかぶって、それに少しずつ少しずつ侵食されて、非常に優れた日本の文化が、非常に劣ったヨーロッパ文化に流されてしまったっていうのが現状なんですね。お金のためなら何をしてもいい。最近よく言われるのは、今日だけ、金だけ、自分だけって言うんでしょうかね。本当に今のことだけ、お金のことだけ、自分だけと、まあいうですね、もうそこにはまってしまって、まあ最近私が言ってるのは、他人、生物の命を多すぎるほどいただいて、自分が超えてしまう。そしたらダイエット食品を食べると。その中に有害な添加物があるからつって文句言うと。いや、あと、それちょっとおかしいじゃないですかと。やっぱり我々はいただきますと言ってご飯食べなきゃいけない。命をいただきます。少しでも少なくいただきますと。そういうことで、やっぱり生きていかなければいけないわけですね。西洋文化が日本に来るまでは、まあ、明治維新まではですね、日本人は自然に感謝しながら質素な生活をしてたわけですよ。これは、明治の初めにとか江戸の終わりにですね、ヨーロッパから来た多くの人が残しておりますね。世界の中で日本人ほど質素であって楽しそうだ。それは質素だから楽しいんですよ。質素っていうことは自分でわかりますからね。自分は動植物の命もいただくのは最小限にしてるし、そして自分では一生懸命努力してるし、だから自分だけが良ければいいっていうんではない。全体が良ければいいって言うんだらいいんだ。今は逆なんですよね。むしろ文化人とか何とかいうような人たちは何にも文化なんかありませんよ。文化人っていうのは、日本で今言われてる文化人っていうのは、今日だけ、金だけ自分だけなんですよ。文化というものに沿って生きておられるわけじゃないんです。だから、まあワインを飲むのは悪くないですけど、美味しいワインは詳しいし、だから、自分の権利だけは主張するし、それから日本全体が良くなろうと思って努力した人を足ざまに言いますよね。まあ特攻隊なんかを悪く言ったりですね。この前の戦争は本当にアジア独立戦争だったんですけども、そのことを悪く言ったりします。もうそれはね、感覚がずれてるんですね。まあこの絵を壁に飾ってですね、毎日拝んでほしいと。私もそう思うんですね。例えば学問であれば、ノーベル賞とか、東大教授とか何にも関係ないんですよ。本当に、自然の真理を少しずつ明らかにするという人間の崇高な精神の活動なんですね。ピアノやってる方だってショパンコンクールなんて優勝した人はダメなんですよ。ショパンコンクールに出る人がもうダメなんですよ。なんでか。ね。ピアノというもの自身は、そんなショパンコンクールに出るとか優勝するとか、他人と比較するとか、他人を蹴落とすとか、そういうものとは次元の違う美しさを持ってるんですよ。ピアノは本当に美しいですよ。バイオリンももちろん美しいですけどね。声も声楽も美しいです。絵画も美しい。それから、そういうね、学問とか絵画ばかりじゃなく、ないですよ。今はね、医療が問題になってますが、金儲けるだけのことを熱心な医者がいるっていうけど、今はね、お医者さんになる人っていうのは小さい頃から母親に、あなたお金持ちになりなさい、お金持ちになりなさい、そのために努力しなさいっつって、偏差値を上げて医学大学に入ってるわけで、人の命を助けなさい。人を病気の苦しみから救うために貧乏でもいいから医者になって頑張りなさいと言われてる人はいないんですよ、実は。だから医者のせいっていうかお母さんのせいって言ったらちょっとひどいですけどね。社会のせいなんですよ。 医者はですね、多少貧しくとも人を苦痛から救い、ね、死にかけてる人を救って感謝される。これがもう何にも増して人生では大切なことなわけですね。まあ私は学問の世界にいますが、まあもちろんこれは昔の顔書き、今のタクシーの運転手さん、それからラーメンをいつも作ってお客さんに食べてもらってるラーメン屋さん、みんな同じなんですね。社会が発展するってことは全員が幸福になることであって、誰かが幸福になることではありません。そして職業というのはお金よりかずっとずっと素晴らしいものでありまして、お金もですね、餓死するとか、そういうレベルはいけないんですけども、そんなことは今日本はありませんからね。今は政治家見ても、本当に自分のお金だけで、政治、日本を良くしよう、地域を良くしようと思って、心の底からそう思って、政治家に立候補する人は、また残念ながら少ないんですね。私は、このね、ブラウンさんが言われた、今から100年前は、学者は学者として信頼が置かれていた。このことをですね、今もう一度日本は思い出す。日本は元からそうだったんです。ヨーロッパより悪い文化を学んだ。今でも学ぼうと思って一生懸命してますけど、この流れを早く止めるってことがですね、大切ですね。それで日本は立派な文化を作って、それをヨーロッパに輸出すると。そういう国になってほしいというふうに思います。